あなたのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ、皆様こんばんは。
こんばんは、
前田局長です。
あ、高田秘書です。忘れておりました。
忘れないでください、はい、秘書。あれからどうなったんですか。
あ、久しぶりです。そうなんです。前々回お話、
そうそうそう、
秘書の秘書話の方で話しました。
ずっと気になってたんですよ、
トリコロールケーキ鳥原ゆりえさんと高田秘書が飲みに行ったという話ですね、うん、
そう、壁ドンこと銀狼の、
ね、はい、
飲みに行ったってい
う。いや、ほんとね、面白かったです。
は
あ、あの、まあ、渋谷の、
はいはい、
まあ、ベタなんかもしれないですけど、うん、ハチ公前で待ち合わせをしまして、うん、で僕は場所もあの、うん、居酒屋決めまして、
秘書が、
はい、
あの、
もう本当、
え、飲んだの。
あ、飲んだんですよ。
あんまねお酒秘書ないからね。あ、
そうですね、ちゃんとお酒飲んで、
はいはい、
結構小さい店でもう簡単みたいな、うん、こんな、あの、
ちょっと分かりにくい、あれ密着度高いところ、もう本当
すごい、あの、
そんなところを選ぶなんてやらしいですね。
いや、やらしいからないですけどね。でやっぱ話もこう皆さんをね、どう思ってるか分かんないですけど、会いましてですね、結構盛り上がりまして、
うんうん、うん、
夜終電は行かなかったけど結構近くまで、
何時スタートだったの。
7時だったかな。
ああ、じゃあ結構、
もう結構あっという間に時間が過ぎて、
大盛り上がりで、
大盛り上がりですよね。
彼女は結構飲む方なんですか。
あ、いや、結構控えてらして、
うんうん、
あの、一人で飲む時もあるのか、うんうんうん、ちょっと何杯か飲んで、あとはソフトドリンクというか、
あ、
はい、
なるほどなるほど、
感じで、まあ、
どうだ、なんか
そんな感じで、まあまあ
言える話の範囲でなんか一個あります。
いや、ごめんなさい、本当楽しかったっていう
の。いえ、ないんかい。あ
の、賢い方だったっていうのはね、
うん、
アガリスクの方ともいろいろ面識、塩原さんとか、
うんうん、
もちろん富坂君もそうですし、うん、面識がある方はもう、
ゆっちゃんもね、
あ、ゆっちゃんもそうですね、でね、
あの、鹿島のゆっちゃんが、
そうですね、ゆっこさんっていう呼び方されてましたけどね。
ゆっこさん、
なんか結構、うん、あ、コントレックスの方で、
うんうん、
もう実はかなり古い、
うんうん、
あの、付き合いみたいで、
なるほどね。
ちょっとすいません、また次回話せるところなと。
あん
ま時間もね、あの、はい、パパ取っちゃったらあれだったんで。
わかりました。じゃあまた進展があればこちらでということで、皆さん楽しみにしておきましょう。
はい、
はい、それでは行きましょう。前田高田のアガリスク情報発信局。
おなじみです。この番組アガリスクエンターテインメントの最新情報を前田高田、あだ高田言いながらお送りいたしますね。おそび、はい、毎月第2第4水曜日となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
実はゲストの方がお待ちしておりますので。
そうですね、
行きましょうか。
呼び込みしましょう。
最初のコーナー、
はい、アガリスク近況報告書
内言スペシャル。今回内言スペシャルと題しましてですね、
はい、
ちょっとすいません、ゲストの方が笑ってしまいましたが、
はい、
イルミナスセレクション内言より脚本演出の富坂優さんと出演者熊谷由香さん、お招きしております。
ようこそ。
どうも、熊谷です。
ありがとうございます。いや、本当内言稽古始まって、
はい、
で忙しい中来ていただいてですね、
一昨日
からね、浮き足だってな。これはなんだ、なんだこの感じは。
そうですか。
いや、見てて楽しいです。
こんな感じで
二人を今
こんな感じでね、
はい、すいません、
やっておりますよね。
面白いです、はい
はいはい、
そう、
いやー、聞いていきましょうかっていうね、うん、
はい、聞いてください。私も出演者
の方なんで。あ、そっか、局長は出演者なんで。
そうなんです。
僕だけ、そうですね、
インタビュアーに秘書はね、なって、
まず、まあ、普通に聞きたいのは、
はい、
脚本は変わるのかそのままなのかどうなるのか。
ああ
、もういきなり本題に入りましたね。
ああ、そうです
ね、ズバッとね。
サモンどこかに過剰書き
そんなわけないじゃないですか。
そんなわけないですか。はい、そうですね、
はい、
そうですね、なんか本題すぎる。
そうか、
ね、
じゃちょっと、
ね、なんか軽く説明的な、
そうですね、
こういう経緯でこういう内容を再
現
されましてみたいな、
その経緯も知りたいっていう話です、
はいはい
はい、そうですよね。
結構これ決まったのがですね、ギリギリで、
うん、
3月になってから決まって、
うん、
もう5月の半ばに稽古が始まって、6月の半ばにはもう本番やっているっていう、はい、かなり電撃的に決まったやつなんですけど、うん、
はい、だって稽古初日が1ヶ月切ってますからね。
そうそうそう、だって話が立ち上がったの自体がもう今から2ヶ月前ぐらいだから、
うんうん、
卒業式で実行を見に来てくれたイルミナスの人たち、
はいはい、
そこでですか。
そうですね、
から とちょっと今度会いましょうみたいな話になって、はい、早速なんか一本やりましょうみたいな話になって、
うん、話がトントン拍子ですね、本当にな
んか一本やるんならまあ内見ですかねみたいな話で、うんうん、内見が決まったという、
決まったと。
で今までは内見は他のところでやってくださってますけど、
うん、
あの演出は入ってないんですよ ね、
ね、別に今まで演出をやらなかったわけじゃないんですけど、うん、演出は別にお声がかからず脚本だけ貸してっていうのが
使わせてくれっていう、
ね、そうそうそう、うん、まあね、アガリスクで最後に内見やってから3年近く経つので、
うん
うん、ちょっとそろそろまたやるかというか感じで、
で演出もまあ頼まれたってい
いうか、まあ脚本演出なんか やりましょうみたいな話になって、その後から内見を選んだという感じですかね。まあ、内見ならさ言うてどうやって作るかなんとなく分かってるので、
うん、
他の作品は俺今いまいち上がりすぎやよく分かっていないからなんかできた。
本当
初演って大抵そうなんですよ。
まあね、
あ、
なんか頑張って作ったらあなんかできたって、
はいはい、
で2回目であなるほどこういうことだったのか、
うん
う
ん、2回やると作り方が分かる。
もう内言は何回もやってますもんね。
3回やってるから、
そうですね、今の大体台本になって3回やってからね、
うんうんうん、
すごい興味深かったですよ、作演出のそういう、
そう、
あ、そうなんだ。
1回目は事故だから
、やめてくれ今までのが事故だやめてくれ。
あの結果が事故とかじゃなくて、うん、何か自己的に生まれたっていう感じじゃん。
計算してもうしてるけど、
そうそう
そう、でもみたいな、本当に研ぎ澄まして狙ってじゃない
とか、ボワーンなんかできたぞみたいな感じ、
あここ受けるんだみたいなもあるし、そうそうそう、みたいな。
これはね、廃盤の岩井秀人さんも言ってるから多分言っても大丈夫なやつ、
うん、じゃあ大丈夫ってことはしとこう、うん、じゃあ、ね、失礼ではないということですよ。そうそうそう、決してね、別にね、そういう
出演者なんについていろいろ聞いてみましょうか。
出演者ね、
出演者、うん、
アガリスクから3名ね。
そうなんですよね、
劇団から出ますね。
そうそうそう、初めましてのね、前田熊谷とあと役チェンジの榎並幸とね、
はい、
ありますから、
うん、
あともう初めての方、まあ、アッキーはね、秋元くんアナログスイッチの、
はい、
はコントレックスでちょっと絡んだぐらいだけど、うん、あとはもう全員初めましての人でしたね。
そうね、そうね、
うん、
うん、
えなみゆきだけもずっと、まあ、アガリスクの内見は参加してますからね。
確かにね、
アドバンテージがあるのかどうなのか、まあ、役は変わってますからね。
まああるんじゃない、アドバンテージはかなりあると思うよ。
うん、読み合わせで一個すごいゆきちゃんのやつで笑っちゃったのがあって、見てくださいみたいな、皆さんも見てくださいみたいな
携帯電話ね、
携帯電話、うん、あそこがなんかすごい面白くて、ゆきちゃんのあの声のあの感じで言うと全然イメージが違ったけど面白くて、それがそれでなんかそんな綺麗なアナウンスの感じなのがとっても面白くてめっちゃ笑っちゃった。
あの高田秘書はその話を楽しみながら、
うん、
親想定と違うながらって話がする
大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、ちょっとアドリブ聞きますんで、
うん、ちょっとは何ですか秘書、何が言いたいんですか。
もう演出家にはバレるんですよ気持ちが。
そうですよ、
僕ね、けどあの、
うん、
熊谷由香さんと前田由里子さん、
うん、
あの内見出演してないっていう立場、そうそうそう、同じ立場だと思ったんですけど、
うん、
けど由香ちんはあの全国版で、そうなんです、演出女子をやってたんで、
そうなんですよ、
ちょっと違うんだな、
演出女子をやってたんで、うん、出演はしてないんですね。
そうなんですね。
えでもなんかやっぱり稽古、まあ、始まって2日ですけど、さっきアドバンテージって話があったけど、私かなりアドバンテージあるなって思った。てか、まあそれは単純にアガリスク の劇団員でアガリスクの作品たくさん出てるからっていうのももちろんあるけど、やっぱりあの全国版の時の演出女子で、もう全部の稽古ちゃんと見てたし、本番も見てて、でなんだ台本にもちゃんとメモとかいろいろしてたから、なんか役に立ってるなとか
は。私もすごい覚えてますもん、あの、京都終わって全国版までの稽古の間に、まあ、ちょっとうまくいかなかったのか、内言やってないみたいな発言、あのゆかちんが
私がそんなこと言ったの？
言ってなかったですか？
偉そうだね。
なんだろう、
酔っ払ってたの？
酔っ払ってたんじゃない？
いやいや真剣に、いやみんな真剣に聞いて。なんか内見やるとか、なんかそういう動詞を使って、
なんかやばいね、いやいやそいつやばいね、
違う、やばくないで、僕はすごいそれが印象になんか間違いかな、
あのそういう恥ずかしいエピソード多いんだよ、
いやいやいや見てたからかというか、やっぱ、
うん、まあなんか言いたいことは分からんでもないけど、その時の私の言ってることも、はい、
その時の稽古の出来を見て、
うん、
悪くはないけど内見やってないんだよなみたいな、そういうことでしょ。
いやいや、
本当真面目に、いやいや、そんなことだと思う、
はい、
なんか誰なんだ
内見
ちなみに差し支えなければ内言やるとは、
ね、いやマジで悪いけど今の私には答えられない、うん、いや分かんないもん
あの時のなんかゾーンに入ってたんだね
ゾーンに入ってる、うん、そういうのあるんだよ、うん、迷子になっちゃうのすぐ、
うん、いいんじゃないですか
でもしかしたら今回の稽古でその真意がまた分かる時が来てまた言うかもしれないから私が、うん、ちょっと待ってみんなこれ内言やってないよみたいな言い出すかもしれないからでみんなの頭にクエスチョンが浮かんではぁみたいなあるかもしれないですけど、まあまあその真意も、ね、探れたらいいですね
はい、はい、で出演者としては土佐回り役
土佐回り役ですね、うん、はいこれあの立候補しました私は、
はい、
自分から「土佐回りやらせてくんないですか?」っつって、はい、言いましたそしたら、うん「どうだろう?」っていう感じだったんだけど最初はそしたら 2つ目ぐらいの返事で「いや大丈夫?」ってなって「あじゃあじゃあじゃあ」っていう逆に土佐回り以外は興味ないっすみたいな感じのことを言ってそうそうそう
で一回読み合わせしたんですよね
そうね昨日読み合わせしてはい、はい、まあ今日は普通に稽古して
全然違和感ないです私からしたら
お
おまあ、まあ難しいなと思ったけどねやっぱり
うーん
なんかやっぱその私が今まであの他の作品でやってたまあアガリスク内の言語になりますけど、うん、いわゆる土佐回り的なポジションっていう、
うんうんうん、
まあ、卒業式実行の生徒会長とか、まあ、紅白働かせの生徒会長とか、うんうんまあ、時かけも若干そういうところあったけど初演とかは特に、うん、あれとはやっぱ違うなっていうのそういう感じで、なんか私自分で言うのもなんか本当また恥ずかしいこれやめとこうか
痛い
痛いなんか、うん、なんか良くも悪くもまっすぐみたいなところがありすぎて、はいはい、多分土佐回りってもうちょっとひねくれてた方がいいんだなっていうのを昨日の結構あって富坂さんと話してて、うん、あそっかっていうのを思ってそれが今すごい難しいなと感じているところですね、はい、
確かにね
周りの人は舐めてる方がいいよね
そうそうそう、まあ、悪役じゃないけども悪い感じまあ、内言って言うって別に土佐回りだけじゃなくてみんな結構性格悪いじゃん、まあ、それもあるとは思うけど、うん、私だけじゃなくてってのもあると思うけどそうですねそこがまあ課題っていうか
なんか男言葉がこれがどうのこうのみたいなこのセリフはどうなるんだろうみたいな
ああ別に
だけどなんか全然聞いてて全然違和感なかった
でも、うん、それならいいんだけど
実は土佐回りを熊谷仕様にするにあたって男言葉を直した箇所と直さなかった箇所があって最後のなんかみんなが
これは直せないでしょっていう
みんなが説得してって最後土佐回り一人だけ残って監査が説得され課長風月が説得されで最後土佐回りだけになるじゃないで議長と言い合う時のあそこのセリフだけはわざと直さなかったのわざと直さずに男言葉のままでいったらどう処理するかなと思ったらああなるほどねそういう感じかって
でもそれは私もこの稽古が始まる前ずっとあのセリフはどうなるんだろうってなのみたいなそういう女言葉になるのかなと思ったけどなんかとてもしっくりこないなということを、まあ、文字面でね思ってて、まあ、私だったら別に男言葉でもまあまあ大丈夫かなみたいな思ってたんで直さないでくれててよかったなと思いましたその点に関してはですね。
じゃあもう、最初の段階でちょっといじりがもう入ってるってことですよねセリフの段階
でちょっとだねさじ加減ぐらいのやつで もうこれからもうちょっと変わる
か変わるかもしれないってことですよね、
脚本は変わるのかということです
ねそっち変わりました
あれだデジャブ
脚本はですね結構がっつりカットしようとか思ったところもあったんですけど
おマジですか、
いや2時間5分なんですよ全国版のが尺が、なんだけど2時間に収めたいなっていう気分と、あとなんか全国版にするにあたっていろいろ盛りすぎたやつのいらない部分は削っていこうかなって思って、ねまあ、ちょこちょこ、まあ、確実にいらねえだろうなっていうところは切ってったんだけど、それ以外はまあ稽古してってから決めようかなという感じで読み合わせまでとりあえずそのまま放置したりとか、なんか色ついてて迷ってる箇所とか、
はい、あ実はあったね色付きのところ、
まあ、でもこれ残しても大丈夫かなっていう感じ、まあ、でもちょこちょこ変わっていくのはあるかもしれない
でしょうね。
いや、内言って序盤がだるいじゃないですかあの芝居は、
は
い、
なのでそこら辺をサクサク進めたりとかするかもしれないんですけど、まあ、目標としては2時間に収めたいなみたいな。
結構大変だよねでもそれね、と思いますよやっぱり
読み合わせで2時間15分ぐらいですっけ、まあ読み合わせだからねまだみんなね言葉も慣れてないし、っていう感じでしたよ。
いやなんかね僕すごい楽しいですけど聞くだけで結構面白そうだなという感じですよね。 と聞いてる方、
内言だって見たことないでしょ。
いやいや他のところはいっぱいありますよ。
ああそっか、あ、まあね、うん、まあそっか、上がり自分が当たり前だね、自分が出てる内言見れるわけないわ。
そうだけですけどね、
なんちゅうの、アガリスクがやってるのはやっぱ見たことないし、
はい、
やっぱうち早いじゃん、
テンポが、
テンポが、
はい、
であれって結構独特っていうか特徴的だと思うんだけど、他のどのバージョンの内言見てもあのジェットコースター感ってなかなかあんまり出してるところって少ないなと思ってて、だからまあそれを目指すのかどうかは分からないけれど、でも時間を短くしたいということは結構そうなるのではという気もするし、うんうん、それね、
でもなんか今見ると2012年に書いた部分とかでここの処理なんか丁寧に頑張って繋いでるけど、なんて言うんだろう、話題と話題の合間のつなぎがゆっくり丁寧にやってるけど、はい、だるいなっていう感じとかちょこちょこあるんですよ。これもっと強引につないじゃってもお客さんにはバレないし、その方がサクサクいくよって今思うと思うところがちらほらあったりとか、そこは無理やり縮めたりとかしてますけど、
できそうですねそれは。
でも演出に関しては、はい、特に変えてるつもりがないというか、まあ今日ちゃんと返して稽古したのが、はい、今日1回目だったんですけど、はい、序盤の方をちょこちょこやりまして、はい、そのアガリスクで2012、13と15とやって、はい、ここはこうした方が最適だよねっていう風に知った部分を、はい、あのさも今思いついたみたいに演出してきました。そう、あでもやっぱ実はこここうした方がいいかもしれないですねって言ってるんだけど、いやこれ前やったやん。
そうそう、
前の引っ張り出してるだけじゃんっていうのを知ってる人は知ってるけど、うん、さも思いついたみたいな感じでいろいろ演出してきました。
でもなんかそこは私も難しいなと思いました。なんかその演出の意図とか、なんかいや方法とか結構知ってる面が多いから、あの時はこうでしたよねっていうのをどこまで引っ張り出すかっていうのは、そうだね、
あの時は感にするとなんかね、
そうい
やそこ比べんのかいみたいな、
そうだけど結局あれが最適化されてたっていうのもあるから、
それはそう、
そうだからあの思いついたふりをして
手本にはなるけどっていうね、そうそうそう
やってますけど、まあでもこの後でしょ、いろいろ変わるとしたならば、
まだ序盤なんでね、そうですね、CM も
序盤 の休憩のシーンとかでどこ で、はい、出てきてどこではけてみたいなさ、
自己紹介シーンだからね、
はい、出たりはけたりする、最初にある休憩のあそこは大体今日一緒のことをやってきました、
そうなんだ、
そうなりますね、
はい、いや僕話変わるかなと思って、富坂君の演出はやっぱ結構好きなとこがありまして、
褒めるぞ褒めるぞ、
ラブレター、
なんだなんだ、
その結構まあ役者の自由に任せてないですけど、まああと指示するときもはっきり決めないというか、こうやった方がいいかなぐらいのなんですかね、余白を残すというか、お好きなんですよね。すごい素晴らしいなと思うんですよね。そういう、そういう形しないなんかするじゃないですか多分。
あ、すると思う。
でも今日どっちかっていうと割と普通に決めてった感じだけどね。
てかもう時間がねえからな。
そう。
そうなんだよね。
だって20日切ってるよね。
私やっぱり内言はちょっと富坂さんの中でやっぱビジョンが結構強くあるから、新作やるのとはまたちょっと結構
なんで余白があるかっていうと、あの初演でやったことなくて俺もよく分かっていないからぼやっと言ってる
だから今根こそ行くすごいいい風に言ったなって思った、余白を残してるじゃないですか、なるほどそういう捉え方もあるのかって私は今勉強になりました。
生まれてる瞬間だから、事故として生まれてる瞬間だから、俺も作り方がよく分かっていないだけっていう説、
まあ確かに余白っちゃ余白
そうだね、
でもあんまり、ね、
決めすぎてもなんか、いろんなプランがもしかしたら出てきたかもしれないし、もっと面白くなったかもしれないしっていうのをちゃんと余白として残していただいてるから、もちろん出せるってことですよね、
それは思います。
じゃないよ。まあまあ確かにそれはあるかもね。なんかまあ基本ははい、じゃあ立ち稽古します、やってみてくださいで稽古するから、もうほとんど役者任せじゃないですか、始まりは、まあ、ね、そういった意味では余白はもう無限にあるよね、最初の段階では。
いや、大勢の人数がその居続ける芝居が多いじゃないですか、だから動きの動線とかをこっちで全員分決めようとすると、ものすごい膨大になるんですよ、だし動いてみたらどうせ机上で考えてもさ、あんまり意味ないから、
そうそう、
俺が考えるのはやめようと思って、やってみてもらって、なんかまずい時直す方がお互い楽っていうことに気づいたという。
けどうまいですよね。なるほど。
まあ、その分ね、そのあんま絵としてこの構図みたいなのを決めない節はあるんだけど。なんていうの、その
絵面としてここど誰がここに配置されててここにこの人がいてにするといい感じみたいな、そういうのは弱い。
そうですね、あんまり立ち位置つけないですよ、でもたまに漠然と言いますよね、なんかこの時熊谷さんここ痛いよねみたいな、
あ痛いってよく言うね、
同意を求めてくる、あんまそうかもしれないですね、じゃあそうしますかみたいな、痛いよね、あそっかそっか、
多分ね、あの誰がここにいてここにいてっていうのを決める時って絵的にこの方が綺麗とかっていうのをあんまり気にしてなくて、お話の意味を補完する上でこの人はここの間にいた方がいいとかっていうので大体立ち位置決めてるから、
ね、振り回されたりとかだったら真ん中、そうそうそう、ぼんやりた方がいいよねみたいな、
うんうんうん、とかお話的にこの人とこの人の間にこの人がいると、なんつうの A と B の間に挟まれてる立場の人だと真ん中に置いといた方が分かりやすいよね、みたいな、
客さん的にも
そういう
本人もリアクションもしやすいだろうしね、
あんまり絵では考えないので、特に内言なんて絵で決めてもさ見る方向によって変わっちゃうから、
あれはもう本当に囲みのねプロレスみたいなものだから絵っていうのがあまりない、まあ、最後の方とかちょっと、まあ、まあまあまあ多少あるけど見る角度によって変わるし、
今回も囲みです、
そうです、
三方囲み、
例のスタイル、
例のスタイル、
いつものやつ。逆に三方囲まない内言ってあるんですかね。
まあ最初に二方向だったからね。
ああ、
2012年
は。あ、そうですね。
2012年？
はい。
3年生の後ろがないってこと？え？
うんとそう。
ああ、そうなんだ。でもそれもミラクルだったんだよね。
そうミラクル。
え？
白田ミラクルの。通常上手側になる方にホワイトボードが置いてあって、
そこが運営側、
なるほどなるほど
ね、そいつは知らんかった、
うん、
そうだったんですね、
はいはい、ねあ違う、そこは合ってんだけど
3年生の位置が違うってこと
ですかね、そう、あ3年生が向かいじゃなかった、
った
はいはいはい、順番に並んでたんだ123で、普通に考えたら実はそうなんだよね、
あそっか、
うん、
そうだよね、
うん、
確かし
そうですよね、
なんで3年生真ん中にしたんですか、
なんか都合が良い
ということに気づいたんだ、一回やってみて
一回やってね、
うん、
で2回目に訂正した番ができた、2013年
今回はその席順で、
あそうですね、そうですね、
内言並びという
内言並びで、
あのね顔合わせの時分かりやすいんですよ、顔合わせの時にどこ座ろうってなるじゃんいつも、
はい、
その時にあの写真撮った時の例の並びでお願いしますって言ったら大体決まるから、
あ
すごく便利
そうですね、居場所があるよね、
そう
やっぱり、そう内言の稽古のいいところはそう居場所があるっていう、休憩時間中とかも作ると椅子が確実にあって、はいはい、そこにいればいいっていうやつ、
うん、てかさ2013とかさ全国版の時とかにさ1年ぶりとか2年ぶりに、まあ、稽古が始まる時に、
はい、
自然とあの並びになる、 あれ良いよね、 あれ良かった、
なるほどね、
確かに
あれと同じ感じ、
うんうんうん、
解きかけとかどこに行けばいいのか、
ね、あれなるもんね、そうそうそうそう、
確かにね、
でこれプライベートでも1年2年3年あとまあ、うん、実行あのその分で仲良くなったりするんですかね、
どうなの、
仲良くなった
なってある程度やっぱ鹿島さんが横にいたりとかしたんで、
うんうん、
仲良くなってました
と思う、鹿島さんの反対側もいるけど
ちょっと離れたりするカンナと初期は、
あそっか1個机がピッとなってるね、
うんうん、けど、はい、仲良くなりましたよいや僕のことはまあいいんです
よ、はぐらかした、
他の出演者もちょっと聞いてみます、
はい、他の出演者ですか、
そうですね、
どんな感じの方なのかでしょうね、
みんな、
みんな、いや、なんか
今日ね、最初のシーンだったんで、あのハワイアン役の、
ああそっか、
ゆうちゃんがこっそりいろんな寝方を研究してて超可愛かった、そうそうそう、なんか こうやって寝たら面白いかなとか、横になって椅子をさ3人くっつけて本当にベッドみたいに寝たりとか、なんかとりあえず演出に何か言われるまでいろいろやろうみたいな、
いろんな寝方を
試してるなと思って何にも言ってなかったけど、そんなね、
ま、泳がせてい
たりとか、でもなんかそういうところは素敵だなって私は、
あ、まあ、特にだって寝てるだけだからさ、
まあね、
そうね、序盤って、
うん、でもそれでもなんか手めっちゃ そのジョジョネみたいなさ、糸井さんがよくやるようなやつをやってたから、ちゃんとそれでちょっと受けを取ろうじゃないけど、はい、っていう気持ちもある 寝相だったから、とても私は好感度が上がりましたよ、
へ
いいなと思いました、
楽しみだ、
クソ天然なんですよね、
うん、
千歳さん
は、あ本当 に
そうなんだ、天然っていうか、なんか ちょっとだから、うん、おバカちゃんなのかなみたいなところがちょっとあって、昨日あの私あの野球の柄のリュックを背負ってるんですけど、うんうんうん、普段それを見て野球好きなんですかって言われて、うん、うん、好き好きとか言って、うん、したら豊島園球場ってありますよねって言われて、え、豊島園球場、あ、私知らないな、野球好きだけど知らない母とか言って、いや絶対ありますよ、私見たことありますもんとか言って、で周りの人と、え、それあれじゃない、後楽園とかなんか西武球場とかじゃない、いや違います違います、だってビールの売り子があるって言ってググって調べて、うん、なかったですって、見たことあったのになみたいな
地震どっから出てきたんだ、
なんかとても天然さんで、あ、なんかめちゃくちゃハマってるなっていう、
そうなんだ、いいね、
ハワイアンの感じには思いましたね、はい、
素敵、
はい、
あとビジュアルで気になったの僕言っていいですか、うん、あの花鳥風月の、あ、
やっぱり絶対そうでしょ、
船原さん、
船原さ ん, 船原さん、ね、
アフロ
アフ ロ,
アフロ
天然なんですよ
船さんも、
え、
あ、髪型が、
あ、はあ、天然だ天然間違い、
え、あれ本何の天然
間違い、ジゲジゲジゲジゲ、そういうことね、
天然パーマ、
はいはいはい、
でこのボリューム、
うん、
らしいよ、
ちょっとでも気になりすぎるからもう少し小さめのアフロにし
てもらおうかな、そうそう、私もそう言うだろうなと思ってた、うん、だってなんか視界が狭まるじゃん
そう
マジであの人が立つと、
そう
向こう側にいる人とね話す時にちょっと回り込まなきゃい
け
ない
、そうそうそうそう
本当ですか、
いやマジでかいんだよ
そう向こうにいる人に話しかけようと思ったらまだ髪の毛あるみたいな、
そうそうそう、
嘘嘘嘘ってなった、
本当本当、
うん、想定外の毛量だから、
そうそうそう、すごいね、
油断してると 油断して、はい、合ってる、
あって合ってみると余計
に、実際に合ってみるとね、
だいたい肩幅ぐらいあるよね、
うん、そうだねあるすごい量だから、どんなエコエコアザラシになるのか楽しみ、
あ、
誰がやるとかも決まってんすか、
まあまあまあ、
キャラクターデザイン楽しみだなと思いながら、議長役の方がめちゃくちゃ船さんのことなんかファンらしくて、
はい、
そうなんだ、
そうなんかいつもあのトイメンにいるじゃん、
はい、
だからニヤニヤしてる2人で、
へ
え、なんなんこれの2人みたいな、
なんか何なんだろう、ね、
今日もさ履けるところとかでもなんかイチャイチャなんか袖引っ張ったりとかしてて、何やってんのみたいな、もうすぐ出番なんですけど船さんなんかとても仲良さげで、
へ
え、どうでしょう、トイメン、
いや僕はジャンプさんだったり朝越武人だったりだったですけど、うん、そんな感じは、
なんで袖触ったりはしてない
すごいなんか仲良さそうですよ、
へ
え、ただあのセリフ覚えどうしようって議長はすごい悩んで
ました、ああなるほど、まあ、前半もねずっと結構あると思います、ね、そうそうそうそう、
セリフ覚え、ね、大変すぎて寝不足は一回夜の街に失踪したことがあったよね、
あ、そうだったの、
消えたって
井上さんが消えないことを
私は
ちょっとセリフ覚えてきますわって言って、
はいはい、はいはい、
出かけたまま何時間も帰ってこないと、
いや
そうな
んだ、ね、2012年
の時は12年はもうギリギリでしたからね、
大変だったね、
どうやって作ったのかもうよく覚えてないよ
今日の回の終わりに私の方すごい苦い顔して、なんか何ページまでやるので大体セリフ覚えてきてねみたいな感じになって、もう、はい、はーみたいな顔で見たから、ですよねみたいな、大変ですよねって、そうそう、
そっか、しかも同じようなことばっかり言うんだよね議長ってね、
あーけど僕そんな風にあの票を数える時ですか、
あ、
なんか苦しかったですけど、うん、今でも多分
でも大体さ進行する時はさ、うん、セリフは似てるじゃん、
あーそっか、まあ、そういう順番
ぐちゃぐちゃになっちゃわないか心配してた彼も、
ああそっか、
まあ最悪黒板読めばいいのかとは言ってたけど、
まあね、
でもし間違ったら菅さんお願いしますねって、だから私ボッとできないなと思って、
うん、そりゃそう
ボッとする、あダメなんだと思ってやばいやばいと思って
そりゃそうだ、
違いますって訂正してくださいねみたいな、はいはい
もう保険を
保険もうかけられ、もうすでに保険かけられて早くねって思ってそうなんですよ、そんな感じですね、
楽しみですね、
はい、
他誰か気になっていますか、
いや身内になっちゃいますかね、なみゆきは、あやめときましょうか、
なんでやめたんだよ、
なんでやめたんだよ、
なんだろう、
まあ役変わりましたからね、3148じゃないからね、
はい、
文化初級になりました、
はい、
まだ黒板の練習一回もしてないからね、
ホワイトボードばっかりなんですよね最近の公民館は、新しいからいいことなんですけど、
チョークってのがまたちょっとのね、
そう
難関なんだよね、
勝手が違くなるんですよ、
単純にその書くスピードとかテンポみたいのもあるけど、チョークだよね、
そう
チョーク&黒板、
なんかちっちゃい黒板みたいな100均とかで売ってないのかな、
いやでも多分意味ないと思う、サイズが一緒じゃないと、
うんうん、あそうだ、
結構右から左から移動しまくってあれ書くから、
うん、ね、あのなんかペーパーみたいなやつあるよね、くるくるくるって巻くタイプの黒板みたいな、ま
あね、序盤にね、あの文化初期はね難所があるんですよ、
はいはいはいはい、
あの賛成反対、その説明エコアクションを
受け入れるのに賛成か反対かみたいな、最初はその表だったのをそれ全部消して全団体の名前を書いて票数を書くようにするためにのを、あの書き換えなきゃいけないと、
うんうんうん、
各団体名 を黒板に書いていくのが絶対に間に合わない尺になった、
うん、うわ、
あの2012年の時は余裕があったんだけど、2013年にちょっとやり方を変えてから、
うん、間に、え、絶対に間に合わない尺になって、間にどうしたの、
どこが1票どこが何票みたいなのを記入するまでにどうやっても全クラスの名前を書き終わらないっていう、
うんうんうん、
だから
したの、
あの
1文字目だけ書いて次に行っちゃうみたいな、
団体名書いて、
はいはいはい、
1文字書いたり、その
そうなんですよ、変則的な書き方なんですよ、で
赤から付け足すみたいな、とりあえず花鳥風月だったら花1って書いて、その間にもう土佐回り行っちゃうみたいな、
すごいんですよ、
っていうことをやらないと、
うん、
物理的に絶対に間に合わない箇所があるから、
なるほどね、
そこの練習をしなきゃいけないんだけど、黒板の稽古場になるのはだいぶ先だよなと思って、
なかなかないよね、
まあ、練習は別にね、ホワイトボードでも、まあ、とりあえずっていうのはあるけどね、
ね、
初期さんは大変なんだよね、うん、だから事故
は
ね、
今日はジャッキー描いてたけどね、ゆきちゃんの好きなキャラクタージ
ャッキーですね、クマの学
校、クマのね、そうい
やいろいろちょっとね、聞きたいとこなんですが、
う
ん、
もうね、
もう結構時間ですか、
時間結構
はいなっちゃって残念ながらという、
はい、今後ももしね、あの近所で稽古することがあったら、
うん、
またゲストに何回か出てもらってもねいいですけど、
はい、もちろん、
はい、
でも話がどちらかっちゃいましたね、
うん、いやいや
いや、僕はすごい、僕は面白がってあれなんですけど
いいんじゃないいいんじゃないですか、
まあ、他にもねこういう話聞きたいなみたいなありましたら、うん、あーメールの方にね、はい、いただければ答えます、
はい、
はい、新しくメールアドレス、アドレスでいいのかな、を開設しましたので、
はい、
agk.hagaki@gmail.comagk.hagaki@gmail.com の方まで、 AGK アガリスクってことなんですけどね、送っていただけるともううちらにしか通じないので、ここにいろいろこんな話聞きたいよとか、この人ゲストどうみたいなことを言っていただけると、それを読んで答えますので、どしどし応募ください、
はい、
はい、
では内言の方、
うん、
日時場所などの情報を、
うん、
言っていただけますか、じゃあ、
あ、はい、2018年6月12日火曜日から17日日曜日まで浅草の旧劇というところで、浅草旧クラブっていう新しいのかな、なんか複合型施設の2階のところにあるんですけれども、本当に花屋敷の隣にありますので、
花屋敷の正門の向かって左側に商店街があるんですけど、うんうん、そこ入ってすぐです、
うんうん、のところにございます、全部で10階ステージですね、
うん、
はい、やりますので、あと何ですか、何を言えばいいですか、大丈夫ですかね、
はい、まあ、もしくはアガリスクのホームページとか、
はい
はいはい、
個人に
ツイッター見たりすれば情報がありますんで、
はい、
はい、
ぜひお待ちしております、
お待ちしております、
はい、ということで、
はい、
まあ、今回はすごくいい回だったなと僕は思うんですが
それは良かったですね
、じゃあ次回は、
次回6月6日放送
予定です、ね、なんと次回もゲストをお呼びする予定です、
たくさんですね、
アガリスクエンターテインメント、うん、シム優子さん、矢吹ジャンプさん、
うん、
ともに津山事件とランフォーユアワイフに出演されますのでね、
うん、日本のラジオさんとね、
はい、放送日はただ津山事件はもう初日始まってまして、うんうん、2日目になるんですが、
うん、
まあいろいろ聞けるかなと、ちょっと楽しみにして、
だから先にね見に行って、このラジオその後追っかけで聞くと、ああ、あの時聞くのはあのことこういうこと言ってたんだみたいなことを聞けるかもしれないんですし、
うん、
まあ、どっちも楽しめるようなラジオにしたいと思います、
はい、
はい、
多分あとさ、行ってないかもしれないけどさ、
はい、
コントレックスでツアーやるよってさ、このラジオの間に発表されたよね、ラジオ前のラジオと今週のラジオの間に発表されたので、
そうですね、
ポロッと
ポロッと全国ツアーが決まりまして、
まあ、随時ね行ってくとは思うんだけど、この100円ラッシュが終わったら、
はい、とりあえず、東名阪じゃないんだけど、まあ、京都だから、
うん、
東京名古屋京都でやります、
はい、
ので、まだ今そこくらいしか出てないんですよね、
そうです、
参加団体とかはまだ
随時出てないです、
なので待っててよ地方の人たちということで、
はい、
はい、やります、
はい、
楽しみにしててください、
はい、そろそろお休みの時間が近づいてまいりました、
前田コーダー、あーだコーダー言うとります、おやすみなさい、さようなら、
寝ろい、ね